い、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、今日も張り切っていきましょう。はい、こちらの方と一緒です。はい、
こんにちは。最近はそうですね、食ですかね、タケノコとかイチゴとか、おうおう、もうだいぶもう終わりかけですけど、でも今もう秀才館に朝電話かけて、おうおう、また朝だけだったらタケノコが残ってたりするので、それを買いに行ったりして、うん、もう最後のタケノコを楽しんでるすみえです。
は
い、
タケノコ、こんにちは。
あ、よろしくお願いします。
タケノコはどうやって食べる？どうやって食べる？
もう今はあとちょっとって思ってるから、タケノコご飯を作ったり、あとは
春巻き
と煮たり。
春巻きはどうなの？
本当だ、全然春巻きなんて上級すぎて、
ど
ん
でも昨日も食べたけどね。
羨ましい。
また食べにおいでとか。
普通に若菜さんと結婚されてて羨ましいです。
交換するじゃん。
もう誰と交換するんですか？
交換要員にね。
いや、本当に羨ましいですね。まあ、
ね、タケノコ、まあでもあれだね、でもこれは配信するときだいぶ先
になってる。だいぶ先になってるか。
だいぶ先になってるけど、まあでもご飯はあるから、まあ、お米も今年ね、
お米も
やんないと、たまらないと。
そうですね、今もやってます。頑張らないとね。でもやっぱりこう町の友達とか親戚とか、うんうん、なんかいいね、いっぱい野菜が高くて困ってるのに、すみえちゃんとかいっぱいいつも食べて豊富にあっていいねみたいな感じで言われます、うん、やっぱりだからなんか豊かだな、ありがたいなって思ってます。
いいとこですね、本
当に。スーパーそんなに行かずに、
いい振り、いい振りかも。いい振りでした、
はい。
はい、
よかったです。
ということで今日はまたすみえちゃんと一緒にやるんですけども、はい、先週のに引き続き、こちらの方をお呼びしております、はい、もう片岡先生です。
片岡先
生、はい、こんにちは。
よろしくお願いします。先週について、
はい、はい、お願いします。
失礼します。
前回のねお話は、うん、まあバランサーっていう、バランサー片岡先生っていうの
レジェンド、
レジェンド、
すごかったです。
レジェンドぶりが
そこまではないです。
いやいや、レジェンド的バランス感覚とフィーリング
で、最後の方にねちょっとお話が出たそのつながりの回のね、
はい、
話ももうちょっとしたいなっていうのもあるんですけど、今日は、さっきも言ったそのヤバ系のことに関して、うん、まあ、片岡先生が、うん、まあ、ヤバ系のご出身でヤバ系にお住まいで、
うん、
ヤバ系にずっと関わってらっしゃるから、もうヤバ系の片岡先生から見るヤバ系とか、これから先のヤバ系とか、そういうところどういうふうに考えてらっしゃるかなっていうのをちょっと一緒にお話できたらなとか、
はい、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、その前回の最後の方に話したそのつながりの会、
うん、
つながりの会は結局やっぱりヤバ系の人たちが中心になって
じゃないです。まあ、もうその中津、う
ん、あ、誰が元
の町の方まで
入っ て、はい、そんな感じです。
町の方から来てくれるって、
だからそれもなんか嬉しいですね。まあ、ヤバ系に来てくれるっていうのがまたなんか、
う
ん、こっちが中津の方に出ていくんじゃなくて、
ね、ありがちですもんね、町の方でつながりの場を作るって。
結局なんかやるっつったらやっぱもう中津に行くじゃないですか。
そうですね、
誰か集まるとか、なんか飲みに行くでも何かやるっていう時には中津行っちゃうけど、うん、でもやっぱヤバ系でやるっていうことにやっぱ結構意味があるかなっていうふうに、それをなんか今度ねやられるっていうのはなんかすごくいいなっていうふうに思うんですけど、
まあ、その都会の方がこう、まあ、夜ね、うん、そのつながりの会でこうヤバ系に来てくれる、
うん、
ヤバ系に来てくれるっていうのがなんか一つ、
うん、
なんかそのつながっていくっていう意味もあるんだけど、
うん、
ヤバ系に来てくれるっていう、うん、それも一つの意味があるのかな、うん、なんだかの意味があるかなっていうような気がしますね。
すごいあると思います。ヤバ系に来たね、すみえちゃんとしても、うん、やっぱそれはすごく、まあね、移住で来られたから、
うん、
ヤバ系に来たっていうことはやっぱ意味があることだもんね。
それはもうこれだけ魅力にあふれているので、
そう
ですね、ね、もういろんなアングルからでも、いや、まあ、さらにその何ですかね、まあ、私は自分家を開くっていうの素敵だな、自分家を その外の人たちに開くって自分の家をつながりの場にするっていうこと自体もなかなか思いがないとできないなと思うの で、うん、
でこのシーズン何かな、あのホタルが今、はいはい、自分の家の近くも結構ホタルのスポットが多いんで、だからまあつながりの会の中で、
はいはい、
ホタルを見に行ったこともなかなかそのあっちの町に住んでる人たちホタルを見る機会なんかないじゃないですか。
そう
です
ね。
だから結構乱舞してるとこがあるんで。
じゃあホタルスポットすぐじゃないですか。だって
そうです。
ね、
あの辺にあるんですか。
三重川
の、ね、三重川
ちょっと先に行ったところをね、はい、歩いて行けるところですもんね。
だ
ってね、
うん、そうですね。だまあ席があるので、
はい、
席の真ん中に行けば、うん、川の真ん中に座ったことになって、そこをこうホタルがこう、
見てみたい。
そう。
うん、とても綺麗で、やっぱみんな感動して帰って、まあ、耶馬渓の良さを感じてくれるっていう。
そう、あの、うん、まあ、ちょうど今なんかすごいいいあのお話だった、はい、なんか多分この配信の頃、
うん、
大体ホ
タルがその頃か
の頃になるんじゃないかな、
あかもしれないですね、
うん、は
い、
なるんで、うんうんうん、片先生のご自宅からもう本当に、まあ、そのつながりの会をやって、はい、まあまあ、 あのつながりの会はね、
はい、
秋頃って予定されてるって言ってましたけども、
ね、
まあ、でもすぐ近くにそうやってね、ホタルのスポットがあるっていうのはなんかいい。あ、それと、そう、それで思い出したんですけど、そう、ホタルで言えば、
うん、
その耶馬渓高校のとあと紀伊小学校の、うん、あの辺でやっぱりほらホタルのことをこう授業やったりとかって、
うん、
なんかそういうこともやられて
ますね。やってますね、はい、
だから、今度やっぱ耶馬渓高校もなんかあの全国募集をしてっていう、
うん、
あの子供たちなんかね呼んでっていうこともあるみたいだし、
うん、
なんかつながりの会もなんかきっかけになったりとか、なんか よそから人が来るっていうきっかけになる、なんかあの勝った過程なのかなってちょっと思ったりとかするんです。
まあそうなれば、まあ、協力はこう、まあ、止めるっていうのはなかなかこう、まあ、難しい。自分たちもまだ働いてるんで、でもなんかこう協力できるものがあれば協力していきたいな。だから今学校運営協議会にも、
はい、
入らせてもらってるんですけど、
はいはい、
まあなんかその中でなんかこうなんか思いがその話の中で出たらいいなと思ってますね。
そうですね、はいはい、うん、いい方向に行ってくれたらいい
なと
思いますけどね。
本当ですね、
うん、今その、まあ、耶馬渓高校の話もそうなんですけど、うん、耶馬渓中学校に勤務されて、
そう、 5年間勤務させてもらいました。
5年間
ですね。
だいぶやっぱその、耶馬渓中学校にいた頃っていうのはやっぱり耶馬渓にこうかなりどっぷりみたいな感じ
になりますよね。
うん、
なんか子供たちも全部耶馬渓だし、
うんうん、
まあ行事にも できる限り行事にもこう出ていったし、
うんうん、
まあ、当時災害もあってたんで、
うん、あ、そうか、はい、そういう時期になる
んですか。だからまあ、どっぷり使らせてもらいました。
うん、そうですよね、はい、なんかやっぱ僕のイメージは、
うんうん、
やっぱ勝田先生、耶馬渓中学校の校長先生っていうイメージなんですよ。直接うちの子が行っている子、はい、時じゃない
ん なかったから
ですね。ないんだけど、はい、ちょっとその前ですよね、
はい、
だってそういうイメージ。だからすごい
校長先生のイメージ、ね、
そうだからすごい耶馬渓になんかどっぷり行ってるっていう感じだった、うん、でもなんか前回の話とか聞こうずっと聞くとそうでもなかったんだなと、
うん、
あの時期がそうだ
った、あの時期。それから下郷小学校 に退職してから1年間勤務させてもらった時、
うんうん、
まあ本当にこう楽しいその耶馬渓の、
うん、
こう文化とかいうのを改めて再発見こうさせてもらった感じですね、
うん
うん、知らなかった部分を。
そっかそっか、その下郷小学校とかに勤めてる
時期、勤めてる、はい、初めてあのカッパ祭りにも行かせてもらったし、
はいはい、はい、
あ、
なるほど。
下郷、あ、じゃあその下郷小学校にはじゃあ行ってなかったってことですか、教員の時代の時ってい
う。うん、そうですね、あのその縁が耶馬渓で勤めたいっていう思いはあったんだけど、
はいはい、
まあその縁がなんかそのだから初めて耶馬渓中学校に行って、
うん、
耶馬渓の学校に勤務した、
うん、そうなんですね。
そうですね、はい、
出身は耶馬渓なんです
か。耶馬渓の平田ですね。
あ、そっかそっか、じゃあまさに、うん、あのエリアか。
だから、まあ、本耶馬渓とかいうのが結構長かった。三高本耶馬渓で
なんかあるんですか。耶馬渓の出身の人は耶馬渓じゃないところに行くみたいなこと。
そんなことはないです。そんなことないです。
うん、
だからさっき言った奥渡文庫に高田さんとか
言
った
り
とか、
はいはい、
ま
あ、
うん、
うん
うんうん、すごい ですね。でも自分家から耶馬渓中学校に出勤したりすごい小さい距離を本当に耶馬渓どっぷりの6年とかだったんですかね。
そうですね。
耶馬渓中学校にいる時にそのつながりの会を、
うん、そうそのくらいですね。もう耶馬渓中学に勤務し始めたぐらいからですね。だからもうどのくらい結構長い。
そのもともと構想自体はあったんですか。そうやりたいな
やりたいな
っていうのがなんとなくあった
んですか。そうあったですね、はい。そういう子供たちと結構こう関わってきたので、だから結局その話すこう場がなかったりとか、うん、自分で抱え込んでしまったりとかあるんで、だからまあそのもちろんそういう不登校、学校になかなか行けない、行けない、行くことができないとか、なんかこういろんな悩みを持っていたりとかいうお子さんたちと結構接してきたので、まあだからなんていうかな、まあこうそういうみんなで語り合いましょうみたいな、それも決まったテーマではなくて、まあいろんな方と話すことで気が少しでも楽になったりとか、
サードプレイス的なやつってことですか。
そうですね、はい。
確かにテーマ決まってると気構えちゃうとかありますもんね。引きこもりの会みたいになったりした方がですね、だからそれは確かに。
だからこっちで話をして、こっちでまた違う方が話して、まあ、それでもいいんかな。本来はなんか一つのテーマでそれとけど、なんかそれだったらなんか気が甘い、なんか気軽に来るみたいな感じで、
集まりやすい雰囲気をまず作って、
ね、気軽に行きたいよね。
行きたいです、カレーにも興味が
カレーがね、どっちかとそれみたいな、
でも食は本当に大きいですよね。
だから自分の教えた生徒が逆転していくって、はいはいはい、先週言いましたけども、なんかその生徒が来てこう演奏してくれたりとか、
演奏
今そういう、こう音楽活動やってるんで、
はいはい
はい、とかいうのもこうしてもらって、その後になんかもうざっくばらんに話をするとか、
声かけるんです。ちょっとこんなバーシオンやるけどよかったら演奏してくれみたいな感じで先生から声かけるんです。
お金はないけどねみたいな、
そっかそっか、
できるね。やっぱりいろいろあるから、今までの
人脈も、ね、
いやいや人脈っていうか、まあ、そのつながり、つながりが
まさにつながり、
この
つながりはやっぱすごいですね、やっぱね。
そうだと思いますね。
まあ、この最近なんか先生をされてる方が何人か続いたけど、やっぱ皆さんやっぱおっしゃるのは、まあ、だいぶなんかもう長いことされてる方ばっかりだったから、で皆さんおっしゃるのはやっぱそのもうこの、ね、何年もやってきたその教え子たちとのそのつながりがすごい財産だっていうふうに言われる。
自分もそう感じますよね、
やっぱそうです
よね。そうですよね、
そうか。他の職業ではやっぱないつながり
だもん、ね、だから教員になってよかった、そういう意味においては、教員になってよかったなって、改めて感じますよね。
ずっと先生になりたかったんですか。
これがまた違うんですよ。姉
2
人が、
はい、
その教員だったんで、
はいはい、
だからまあ なりたいかなりたいか分からないんだけど、まあ、昔は長男が、地元にも戻れみたいなのが、
はいはい、
あった時に姉2人もこう教員やってたんで、まあ、教員だったらこっちに耶馬渓に戻ってくれるかなというぐらいな。だから子供がもちろん好きだったんだけど、でも子供が好きで戻ってきたんではなくて、なんかもうこっち田舎で住むものだって、長男は住むものだっていう昔の、今はそんなことないとはないんですけど、そんな感覚で、
不思議ですね、そうやって何がどう発展するか分かる教育界のレジェンドって言われたくてなったわけじゃないのに。
そうか、その教育界のレジェンドはもう教育のことだけ考えてずっと突き進んできたっていうことじゃなくて、ね、ね、レジェンドはこうやってできるんだなって
思う。いやいやいや、そんなレジェンドとかそんなあれじゃないんですけど、
でもそんなもんかもしれないよね。
そうですね、
きっかけはどこにあるかわからないですよね。
本当にその成り行きもやっぱり大きいですよね、
でも自分はもう姉二人のこう姿をこう教員としての姿を見てきたんで、まあこうだんだんこういう先生になってみたいなっていう思いは、あったんですね。
どういう 先生になりたかったんです。
まあ、やっぱり今のスタンスは変わらないと思うんで、うん、まあ、子供たちと一緒にこう、
うん、
子供たちとのこう関わりをこう大事にしていきたいなっていう思い、
うん
う
ん、
だからまあこうそういう生き方がいいなって思う先生もいるかもしれないけど、
うん、
まあそうではないっていう人もおるかもしれないんだけど、まあ自分のスタイルは変えたくないなって思いながら、
もうずっとそうですね、うん、もう先生になった頃から今もずっとその子供たちと関わることがもう第一で、
そうですね、うん、
っていうなんかその基本スタンスみたいな、
そう、それは
全然変わらないみたいな、
それはスタンスとして持ってるんじゃない、それはさ先週も言ったけど、
うん、
こうフィーリングとか、うん、自分のなんかこう、まあ、なんかなんとなくそれがもう自然に、
うん、
自然なんだ、ナチュラル的なものなんだなって感じます。
時代が変わっていろいろ先生のプレッシャーとかも変わったりしそうですもんね。
はい、まあ、
関わるだけ以外
も、うん、まあ、先週もなんか土日あの先々週、うん、結婚式があったけど、まあ、そして呼ばれて
土日
土日
2日連続の人
2日連
続, 2日連続
別の人ですか。
別の人です。
すごいそれは別の人でしょ。だって毎日2日連続で結婚式しない
よ。インド人みたいに
そんな長い結婚式ない
し、まあ、だからもうそしてこうなんていうかな、呼んでくれることがなんかこう、うん、すごくあもう節目のその人にとってはこう結婚っていうのは節目の時じゃないですか。その中でこう呼んでくれることっていうのはすごい幸せで、あまやっててよかったなっていう気がするよね。なんか
すごい普通、うんうん、じゃあもうあれですね、あんまり深酒できないし明日に備えてまた早く起きて、
うん、だしあれですよね、土日あったら野球行けないですよね。
あ、いやいやいや、すいませんみたいな
そうなりますよね。
はい、
あでもそれもあるから野球長く休めるから、うん、長く続けられるかもしれない
ね。で先週も話したけど学級通信の話をしましたよね、
はいはいはい、
そこからこうめくって、
はい、
その結婚式用にこう新聞も作って
あなるほど、
うん、
結婚式用に
結婚式用に
ダイジェストみたいな
感じです。
そう
ですね、うん、すその結婚する、まあ、例えば彼が、
うん、
あのこういうことがあってこんなことだったんで小学校の時とかっていうのとか、まあ、中学校の時かわかんないけど、なんかそういう
そういうそじゃあ中学校でこんな、うん、野球時の写真を載せてあげたりとか、うんうんうん、まあ、もちろんそうなってくるとその新郎新婦一方型になるんで、
はいはい、
だから LINE で写真奥さんとか、
うん、
かた新郎新婦の方、はい、一方中の言葉はおかしいかもしれないけど、
うんうんうんうん、
の写真もちょっと一緒に
入れたりとかして
入れたりしてこう作ってこうあげるっていうか、
へ、なんかそれがあるから先生呼ぼうかなとか、
ね、あそう
心配がリピーターが
新聞ちょっと作ってもらいたいからみたいな
私結婚するとき絶対呼ぼうみたいな。
でもほらだってその招待客の中にまた同級生がその彼ら
そうです、ね、
同じ、ね、
うんうんうん、
教え子がまたいるわけじゃん、
はい、
であの新聞作ってくれるんだって作ってもらうから先生呼んだ方がいいなみたいな、それがずっと続いてるみたいな、
ね、でも結構じゃあなんだかんだ顔合わせますね、その結婚式で懐かしの顔があったり
本当に懐かしい顔を
同窓会じゃなくてもね、
うん、同窓会的になるよね。それ
いいですね、
うん、
でまたそこで LINE のグループができたりとか、
どんどん広がっていくじゃないですか、なんか
先
生 LINE グループ大変なんじゃない
ですか。もしかして LINE のグループがいっぱいあるんじゃないですか。
芸能人
結構ありますね。
急にすごい
そういうことですよね。
そうです
よ。何年
度卒業生
何卒業生 LINE みたいなやつ、
うんうん、だけどなんかこうやっぱなんていうか教員してると、
うん、
だから自分のその教員その時間はその1年間は自分の家族よりも過ごす時間って長いじゃないですか。自分の家族以上の時間、うん、でやっぱなんかこう自分にとっては自分の感覚からするとやっぱりなんか家族みたいな、
うん
うん、こう感じに、
うんうん、
それがなんかこう今それが消えないみたいな、
うんうん、
受け持っていたらだからなんか、まあ、そういう写真をこう結婚式を終わった時にはこう載せてあげたりとか年賀状を出したりとかもうなかなか今はもうこう年賀状を出すという、うんうんうん、そのなかなか難しいんですよ。なんか
年賀状も出してる
んですか。出してたんです、
うん、
数年前までは、
はいはいはい、
毎年ですね、
はい、
すごい数
だただでも今はなかなかその個人情報とか、うんうん、なってくるともうなかなかこう難しいんで、
うん、
それと LINE グループがこうあるので、
うんうん、
もう年賀状ではなくても LINE グループで、
うん
こうもう、あの文章書いて、
あ、じゃあ、年賀状基本的に大体やめて、
やめて
もう LINE で、
LINE で
もう今年もよろしくみたいな、もう LINE グループごとにこう送ればもうそれで済んじゃう、
済む。だから時代がやっぱそういうのも時代がこう変わってきたな、
ガリバンの時代から、
ガリバンの時代から、
ガリバン時代から LINE で一斉送信すれば済むと、
済む
時代ですね。
時代、時代、はい、まあ、もう個人情報って結構こう厳しいです。なんで、住所してるかってなってくると、気を使いますよね。
そうか、すごい量書かれてたんでしょうね。でもその前は、
すごい量書かれてましたやっぱり。
あ、手書きではない。もうやっぱりそれはそうなったらもうパソコンじゃないと。その代わり自分の近況とか、でその当時のこう写真をこう入れたりとか、
それでもすっごい数出しますよ
ね。
そうですよね。だって増えていく一方ですもんね、教え子たちが。
けどやっぱだんだんとその結婚したりとか、どこかにこう転居していったりとか、分からなくなるんで、分からなくなってしまうっていうのもだんだん出てきて、出したけども帰ってくるのも増えてきたりとか、だから、まあ、基本的には実家に出さないと、なんかその
確かに結婚して住所
変わったりとか、いろいろ変わったりするんで、もう実家には基本的に
5時間出せば大丈夫です、
ね、大丈夫です、
はい、昔はだってあの卒業アルバムの後ろに住所全部書いてました、
ね、そうそう書いて
ました、そうか、そうか、そこに出しちゃえばいいみたいな、そうです、ね、感じですけど、今はそれもないですもんね、住所とかない
ですもん、ないですよね、で当時その本当にその全部住所ありましたからね、でまあ、もちろんこう登録しておくじゃないですか、年賀状毎年出してるので、
そうか、今もその中学校で教えてた時の教え子たちってあの今耶馬渓に住んでる人たちもいるんです、
中学校、耶馬渓中学校に
あの教え子たちは、
あの時はもう管理職だったんで、まあ、担任をやっぱ超えられないっていう部分は、そこはやっぱ一線、
校長先生だったから、関わりのあれがまた違って
しまうね。と前のそのこう管理職、校長先生とかになる前の担任持ってた頃の、つながりの人は今はやっぱりすごい多いってことですよね。その結婚式呼ばれたりとかっていうのもね。
まあその前回はあの校長になった時の子供たちだったんですけど。
それでも呼ばれるんですね。
なかなか校長先生呼ばれたの見たことないです
、ね。いや、
ないかも。
そんな近い存在じゃないですもんね。
でもさっき言われてましたけど、でもやっぱそ何そ家族みたいな
存在、家族より一緒に時間過ごす、
感覚的はですね。
感覚的にはだからやっぱ家族なんで、それは呼ぶし呼ばれるったら行くしみたいな、いや呼ぶも何も家族だからみたいな感じなのかな、
お互いにです、お互いですね、
だから結婚式来るのだって当然かなっていうふうに、呼ぶ方も呼ばれる方もそういう感覚を持ってるから、だからなのかなってさっき聞いてて思
う。そうですね、だから今学校にでも時々学校に来てくれて、昼休み行っていいですかみたいな、とかなんか、
あ、そうなの、
あ、そのよな用事があってですよ、まあそういうな関係が続いてるんで、
そういう温度感ってことですよね。
そうね、温度感、
親しみ持って尋ねられる、
まあいいとこしか行ってないんですけど、いいとこしか行ってないんですけど、
そうか、じゃあもう耶馬渓はずっと住んでるのはもうずっと、
高校それからあと大学は離れてたんですけども、それ以外も全部耶馬渓で、
完全に耶馬渓どっぷりじゃないですか、
ですよね、
そうですね、
それにしては、それにしてはじゃあ耶馬渓の教員時代はちょっと少ない、
少ないです、そうそう、その47年間のうちの、6年間しか、
そうですね、
6年しか
耶馬渓中学校の時と下校の時
の、
その6年間しか、それなんか寂しくないですか、自分としては。
そうですね、
なんかね、せっかく耶馬渓いるから耶馬渓の子供たちちょっと教えたかったなみたいな、
それはありますね、まあそこは、まあそのやっぱ人事の 縁があ
るんで、まあそれはまあね、そうでしょうけど、どうですか、やっぱでも まあ他と比べるのはどうかわからないけど、うん、まあ、ヤバ系の子たちはこうだったなとか、
うん、
他の時はどうだったけどヤバ系の時はこうだったなとかって
特にあります？特色みたいなのとか印象残る、
なんか子供ってあまり変わらないですね。だから今、うん、福岡の方に勤務してるけど、はいはいはい、福岡の子供と大分の子供変わるかってもう、うん、全然もう、うん、もう目の前の子供たちはもう、そうですね、同じですよね、
うん
うん、
それはもう全然変わらない。
変わらないですよね。
変わらないっていうか、変わるからなんかヤバ系に来たからじゃあヤバ系の子たちはちょっと良くしてあげようとか、なんか言うのもなんか変ですね。
うん、うん、まあそこにいる子供たちを大事にしたいっていう思いはありますよね。
うん、
うん、
そっかそっか。
うん、
でも時代で変わってくるなっていう変化とか感じます？子供たちずっとその小学生。
変化、
うん、
そうですよね。変化って言っても、
うん、家族関係も変わってきてるだろうし、
そうで家族関係違いますよね、まあ、変化値、うん、いろんなものが変化してるから、
ね、
まあ、これだって言われてもなかなか難しい部分はありますけど、
やっぱ一番は印刷じゃない、印刷物が
印刷物
印刷物がやっぱ変わっていったみたいな、ね、
そっかそっか。なんかヤバ系がこうこれからどういう風になってたらいいなとか思うとかあります？
そう、もうけど前回山川先生が来た、
はいはい、
津田見小学校が2人、
はい、
これから先どうなるかわからない。
そうですね、
今年この間ちょっと話を聞いたんですけど、うんうんうん、本ヤバ系、ヤバ系、山国、
はい、
合わせてもなんか昨年度かなんか生まれた子供さんが十何人しかいないみたいな、10人台みたいな、だからこれから先やっぱり20人ぐらいだと思うんですよ、うん、
合わせてね、
合わせて3つを合わせても、だから
それから保育園とかどうなるんですか？
だから、それこそ紀伊小学校1人だけですよね、
入学者がですね、うん、
小学で、まあそれがなんか少ないかどうかっていう感覚って、うん、俺らからしたらもうやっぱ紀伊小学校、まあ下郷も、うん、そうなんだけど、
うん、
我々の頃はもう同級生40人いた、
うんうん、
下郷だと我々40人いたとか、紀伊でも2、30人いたっていう時代を生きてきたから、
うん、
紀伊小学校一人だけとかっていうすごい衝撃なわけ、
うんうんうん、
だからもうなんかそんなに少なくなってるんだなっていうのはちょっとこれどう、これから先どうなるんだろうなって、
う
ん、
どう変化、自分にも読めない、
うん、
この3つの中学校が、うんうん、中学校校区がどうなっていくかっていうのはやっぱり本当にこう地元の方がこう真剣にやっぱこう見つめていかないと、
うん、切実ですよね、子供がいなくなった
のと、まあいいのか悪いのか、まあ、それは、なんか山口中学校の専門校長先生の時だったかな、
うん、
今一緒に中学校同じあのなんていうんですか、あのネット使って同じ授業を受けるみたいなことをしてるらしいの、
うん、
そう
ですね、
そうだから例えばそれぞれの学校にいて、で3年生の理科の授業っていうのを一緒になんかネット使って画面越しにやるみたいなこともなんか試験的っていうか、まあ、もうそれはちゃんと
ビデオで、
あビデオっていうかのそのリアルタイムでやってるみたいなこともやってて、
結構もうなんか学校の中にいると ICT のものが結構、
うん、
すごいですね、はい、
だからまあそれまあいいんだけど、うん、でもなんか
人と人をこう対こう直接こうしてお会いしてですね、
偶然が生まれますからね、うん、こういうのって意図してなかったものまで生まれるから、うん、
そこの、まあ、それこそ感覚とかフィーリングとか、うん、あとさっきも言った温度とか、
うん、
なんかそういうのってやっぱここの場に一緒にいないと感じられないものじゃないですか、
う
ん、
そうですね、う
ん、それはすっごい大事なのに、その機会がそのやっぱ奪われるっていうかなくなるっていうのは、うん、やっぱ本当にこれちょっとどうしたもんかなっていうふうに思うけど、うん、だからって言って俺がどうにかできるもんでもないし
そうよね、
っていうことなんですよ、だからどうしましょうって話なんですよ、うん、なんかちょっとどうしたらいいと思
う、いやもうここは難しい、うん、自分がどうこうできるわけじゃない、
そうそう、
でもやっぱりこう3つのこう参考も入るかどうかわからないけど、うん、まあ、とりあえず3つ その本屋はヤバ系、山国含めてやっぱりこう真剣に考えていかないといけないことだし、
うんうんうん、
最終的にはもう十何日になったら、
うん、
やっぱりこうまとまっていかないといけないのかなと思いつつ、やっぱ人口が一気に増えることでもないしですね、
そうなんですよね、
うん、一気に増えることではないんで、
まあその、うん、ここだけの話じゃないですけどね、うん、まあ全国、まあ、全国どこ見てもその過疎はどんどん進んでて、人が、うん、子供がね少ないっていうのはどこでもそうなんだから、うん、まあその中でじゃあヤバケ、まあこの近辺どうしようかねっていう話もやっぱこう広く考えていかないといけないじゃないですか、
ね、そうですね、
うん、でまあ、うん、例えば、まあ、さっき最初の方で話したその例えばヤバケ高校、
うん、
で高校がすごい魅力的なところがあれば、あここでまあ、あと小学校中学校ちゃんと、うん、あこういう学校があるっていうのが分かればここで子育てしてみたいなとかっていう人が来てくれたらいいなとかっていう風に流れになる一つの、まあ、あの例えば耶馬渓高校がすごく魅力的な学校に、今よりもね、うん、今もそうかもしれないけど、うん、今よりももっともっとそういう学校になるっていうのも一つ方法としてはあると思うんです、うん、まあ、他にもいろいろある中で、
うん、
だからそういう一個一個なんかあの問題をこう考えて、でこういうふうにしたい課題をこう考えていって、じゃあこういうふうに解決していったらいいんじゃないかみたいなことをこうみんなで考えていくっていうのはやっぱどんどんしていかなきゃいけないです
ね。やっぱそういう、こう地域の方が集まって、
うん、
そういう、こう話をこうしていろんなこう提案とか、
うん、
デザインをこう描くことは、うん、なんか一方的に行政がポンと降りてくるんじゃなくて、
そうなんですよ、
うん、
そうですね、
やっぱこう下から上がっていくことも大事なのかなっていう気がしますね。
なんか、全く時すでに遅しで知るんじゃなくて、なんか応募するらしいよで知るんじゃなくて、
そうそうそうそう、
なんか私とか子供いないし、こうもうニュースが入ってこないので、
うんうんうんうん、
だからなんか今なんかできることがあって協力できることがあるとか、うんうん、小学校とか小学生の子供たちがにどんな協力したらなんかとか、なんか間に合ううちに知れて、
そう
そう、なんかできることやったよねって思えたいですけど、ね、まあ、あの前のガソリンのスタンドの時とかも一緒だけど、
まあ、手っ取り早いって言い方が合ってるかどうか分かんないけど、やっぱりでも我々ができることの一つとしてはやっぱこういう発信なんですよね。
そうですね、うん、
もうこんな面白い先生がいるよとか、こんなことを考えてる先生がいるよとか、こんな面白いあのスミちゃんみたいな人がいるよとかいうのをやっぱで耶馬渓がすっごい楽しいところだよと、住みやすいよとか、あの子育てにも向いてるよとか、あのぜひ来てくださいっていうようなことを発信する、なんかまあ例えばこういうラジオみたいなやつとかも、まあ先生のそのブログとかもそうだけどね、そういうこともやっぱり小さい活動かもしれないけども、やっぱあるのかなって思ったりはします、
ね、そう、自分はブログも、もちろん自分の個人的なの発信もあるんですけど、やっぱ耶馬渓のこととかをこう知ってもらいたいっていう意味においてはこう発信している、
うん、
だからそれをたまたま見た方が、
うんうん、
その連絡をくれたりとか、
はいはい、全く知らない人です、まあ、ブログだけで
知ったりとか、だから耶馬渓出身の方が、耶馬渓出身の方が、でそれをこうなんていうかな、やっぱ懐かしい、懐かしんでいただける、
はい、
で自分 の, そのクラスを持った子供たちに、
うんうん、
なんかこう手作りのキーホルダーを、
うん、
名前付きのキーホルダーをお届し、
はい、
届けてくれたりとか、卒業時に卒業時に届けてくれたりとか、なんかこうまあ発信することで、
うんうん、
なんかこう耶馬渓の出た人がこう見てくれ、うんうん、たまたま見てくれたりとか、なんかそういうなんか良さをした時にはブログとかをやって、うんうん、いて良かったなっていう気がしますね。なんか
やっぱ幸いそういう発信できるツールっていうのがいくつかあるんで、
うん、それ全てではないんですけど、
うんうん、でもそういうこともやっぱ一つ方法の一つっていうことなのかな。
あ、このラジオも同じですよね。
そうですね、発信の一つ
です、ね、なんかできないかなとは思うんですよね、
うん、
その中でやっぱりそのやっぱ、ここ出身でやっぱ、うん、ね、あのいろんなところで活躍されてる方がたくさんいらっしゃるから、
うん、
だけど多分今この耶馬渓のこういう現状だっていうことって知らない方が多いと思うんですよね、うん、例えばすごいにあの子供少ないよとか、
うん、
今例えば耶馬渓の人口、耶馬渓旧、まあ、耶馬渓地域の耶馬渓町の人口って今もう3000人切ってますみたいな、うん、で3000人切ってるってまたすごい衝撃じゃないですか、
生まれ
からしたらね、うん、僕らの頃って子供の頃って6500人とか言ってたんですよ、
うん、
多分もうちょっと片瀬の頃って8000人
とか、うん、もうちょっと言いたい言いたい、
ね、1万人とかいう時代だと思うけど、うん、その我々からしたらもう3000人を切ってる、もう小学校中学校がそもそももうだって 1学年10人ぐらいしかいない。
いないな。
っていうのとかを知らないと思うんですよ、みんな。
部活ができないですよね。でもチーム組めないです
もんね。例えば部活できないとか、あのそうそう、自転車置き場がガラガラだとかね。例えば昔はもうすっごいもうぎゅうぎゅうに詰まってたのにガラガラじゃないですか、なんかとかっていうこととかも、なんかその昔を知ってる人からしたらすごいなんかびっくりすることの一つなんですよ。でもそれも知らないから、そういうこういうことをなんか自転車置き場がガラガラって多分俺が一番初めて言ったんじゃないかなっていうぐらい、あのね、知らない人が多いんじゃないかなと思うんですよ。
いや、そういうのすごい大事だと思う。
大事だよね。
なんかし、こう、あのこれ小話ですか？今の、ね、聞いても、うん、なんかあのカナダのですね、
うんうん、
あの東の方のすっごいちっちゃい田舎で起こってることをこの間ラジオで聞いたんですけど、
うんうん、
なんかそこのもう超多分ヤバ系みたいなサイズの小さい町なんだけど、うんうん、今そこで本当に昔からのスタイルを崩さない地方紙、地方の新聞、
うんうん、
ヤバ系新聞みたいなのが、うんうんうん、もうどんどん売り上げを上げてて、それはなんかこうなかなか売れにくい時代も信じ続けて やり続けた方法が家族経営なんだけど、
うん、
記事はその地域の人がこれ特集してよみたいな、そのもうこんだけガラガラになってんだよみたいな、その自転車の置き場の様子だったり、
うん、
今キー小学校のこの入学生こんな感じなんだよとか、うんうんうん、出生率だったりとか、そのもう今これまあ危機感を思うことだけじゃなくて、お祝いすべきことだったり、すごいこんな変化も起きてんだよ、希望があるんだよみたいな、それも地域の人がこれスクープしてみたいな感じで、その家族経営の新聞にでとか、あのこの人を記事にして絶対面白いからとかで、もう自分たちの企画じゃないんですけども、地域の声で呼ばれていくから、結局その家族経営の人たちはもうみんなを知ってる地域、うん、もうみんなをスクープしたことがない家がないぐらい、
うん、
もう何屋さんもあの全部してるから、
うん、
だからすごい、まあ、誰か亡くなってももう本当に深い記事にできるぐらいだし、
うん
うん、なんかそういうのを見ながら子供たちが育つと、子供たちがそこに就職したいって言うんですって。やっぱりこんな面白い新聞世界一でしょみたいな、なんか私相当素敵だなと思って。
それって
だ
から住民の人が、そういう気持ちでこう いるわけじゃない、なんかだからそれが必要かもしれないですね。
うん、そうですね。
我々がなんかこう発信したい、発信しようっていう人たちが何人かいるだけじゃなくて、うん、その住民の一人一人がこれね、今言ったその取材してよとか、こういうのを発信してほしいっていうぐらいこう熱意があれば、もしかしたら変わるかもしれない。
変わる、今のいい参考になりますよね。
そっか、でもその初代のおじいちゃんとか、その前のおじいちゃんたちとかが、その売れないけど方針を変えなかった、うんうんうん、売れる方向にオンラインにしてもよかったし、うんうん、もっと、
はい、
統合して大きい町と一緒にすればもっと売れた時期も、
うんうんうん、
もう絶対このやり方を貫くっていうだけ、やっぱ地域の上の人たちの声を、
うん、
拾い続けるっていうことを貫いたからこそ、
う
ん、今時代が追いついて逆にそれが新しくなった、
ね、
もう情報にあふれて、でも結局大きすぎ、大分の新聞って大きすぎて、やっぱヤバ系で起きてることってもっと特徴あることだから、
うん、
で取り上げれる特、うん、あの社会問題にしても地域問題にしても、やっぱこの特徴があるわけだし、ネタはたくさん祝うべきことも、
うん、
あの貢献してくれてる人たち、スクープされるべき人たちももうこんだけいるんだから、
うん、
いや新聞になったら面白いの。それこそ学生たち、中高生たちが作ってくれるとこもあっても面白いと思うし、うん、なんか拾える話いっぱいあるんやろうなって、なんかそれを聞いてすごい、なんか、
ね、すごい、
うん、夢が膨らんだんですよね。
まあその大分合同新聞社さんも、うんうん、この地域が広くなって、
うんうん、
県木版からも来たに、
ね、
なったりこう、
うんうんうんうん、
広くなったんで、やっぱりこうヤバ系の出る回数が、減ってきてるというのも事実ですよね。だからやっぱなんか本当にもっとヤバ系のことをこう知りたいって思うことが、知ることができない情報を、
うん、
それはありますよね。
知りたい人が本当は実は多いかもしれない。その知りたい人に届けるなんかことがどうやってやったらいいかっていうのね、うん、なんかもっと考えて、
なんかもう地方のそのなんですかね、言語でも今じゃ通じない言語って書かれてたんですって、ずっと。
あ、なるほど、ね、
もう昔の方言がめちゃめちゃ強い、うん、
例えばそれですよね。
そう、もう現代人読んでも分かる、途中で分かりやすい標準語に変えたみたいだけど、うん、でもそれぐらい貫いてもいいんじゃないかっていう、
信念持って一個のことをずっと貫いていくっていうこと、途中すごい大変だった時代もあったかもしれない、うん、
た
い、まあ、それで言うと、まあ、今更って話ですけど、例えばやっぱ合併したくてなんかヤバ系っていうことで言っても言ったら、うん、今もしかしたら時代が、
もしかしたら ね、
うん、っていうのもあったかなっては思うけど、うん、まあ、でもまあそれは言ってもしょうがないんで、
うん、そういう流れであったからですね、う
ん、
あの時に。
やっぱこうコロナとか災害とかいろんなことがあって時代も変わってきてるから、うん、なんかあのそこの娘さん、その家族経営の娘さんが、うん、もう街に出て都会でエリートコースで成功してたのに戻ってきたんですって、わざわざ、やっぱりそれの価値がやっぱ変わってきたから、時代とともに、
時代がじゃあヤバ系に追いついてくる、
うん、そう
追いついていちゃうな、
信じて拾い続けたらこういう、
そういうなんか街にしていきたい、ね、うん、そしたらなんか あそこに戻りたいなとか、うん、あそこに行ってみたいなっていう人が増えるかもしれないです
ね。そうですよね、
うん、こういうストーリーを拾い続ける場っていうのはいくらあってもいいですよね。
つながりの会じゃないですか。
そう、それも一つやし、まあ、自分たちブログとかでもなんかヤバ系のこともう少しこう発信できていけたら、まあ、いろんな分野は広いんですけど、まあ、ヤバ系のこともこうもうちょっと発信できていけたりとか、こう見にひばる松でも見に行けなかったけど、こうひばる松のことを出して行けたらいいかなと思いますね。
そうなんですか。そういえばそれ気になってたんで、先週からひばる松って、
ひばる松っていうね、
行きたいって言われてましたよね、ひろと
めちゃくちゃ面白い
松なんです。それ
は松じゃないの、ひばる松の松は松じゃないですよね。
祭りで、分からない
です。祭りの松なんですか、
な
んだろう、
木じゃないんだ。
そうではないと思います。はい、で結局なんかな、神仏の神仏集合で、うんうん、そしてこうもう豊作を願ったりとか、そう、そういった、
まあ、豊作祈願のお祭りって簡単に言ったらそれなのかな。でそれであの田植えの真似事っていうか、うん、その馬に乗ってみたりとか、はいはい、あと田植えのその
所作を
したりとかするのがあるんだけど、それをなんかあの観客の人が周りにいるわけ、
はいはい、
でいてその人たちといろいろこう掛け合いをするのよ。それがすっごい面白くて、
でも即興ってことですよ、観客の人って。
即興、まあ、
まあ、ある意味即興の部分も一応主なその動きはあるんですけど、あとは掛け合いみたいな形になるんで、
がすごいやっぱ面白いわけ、面白いわけって俺が言ったことないから言ってわかんない、はいはい、でももう本当にすっごい面白いっていう話で、
それ何月なんですか、
4月
の第2日曜 日曜日
終わっちゃってるんだもん。
そうだから絶対来年
行きます
4月第2日曜日、
ヤバ系にいる以上はね、
いる以上、それひばる松知らないのって感じ、行ったことないのって感じだと思うよ。でも多分絶対好きだと思う、
ぜひ
ぜひ行ってください、
はいはい、
それは関わられてるんですよ、ひばる松。
いや、いとこがその所作の中、所作する中の一人として出てるんで、はい、いや だいたい毎年見に行ってますね、はい。
ぜひそういう伝統、
そうそう、だから伝統ものもそうだし、まあそれもやっぱ発信もすっごい面白い祭りあるんだよとかももちろんそうだし、まあさっき言ったその学校がどうだとかっていうこと、あとこういう面白い人がいるよとか、まあいろんなことをね、あの発信する場、発信していく人、それをそれぞれあの一人一人がなんかもまあ、せっかくヤバ系に住んでるとかヤバ系に来たとかいう人たちが、やっぱもうちょっとヤバ系のことをちょっとずつなんか考えていくようになっていけたら、もしかしたら変わってくるかも、
かも、少しだけ
変わってくる、でも少し
の、ね、自分事として知る機会が増えるほどですね、
うん、そうですね、
やっぱり関わりたいって思うからですね、うんうんうん、
そう
そういう方向になったらいいなっていうふうに
思いますね。うん、はい、
素敵です
ね。でも自分たちにとってはやっぱかけがえのない、
うんうん、
ふるさとですからね。やっぱ
本当そうですよね。
うんうん、そこはなんかもうなんか指を加えてずっと、あ、現状そのままでいいやっていうのはやっぱちょっとあれなんで、うん、やっぱせっかくなんで、うん、なんかもっとこう楽しい場に、うん、していけたらいいなと思うし、子どもたちがなんか未来をこう考えられる場所になってい
く、ヤバケに住んで ヤバケ住んで
帰ってきたいと思える場所にしておきたいですよね
っていう、まあ、こんな素晴らしい方がいらっしゃるから、いやいや、うん、あの、まあ、今日こういうお話ができてね、
うん、
なんかすごい良かったなっていうふうに思います。
あ、ありがとうございます。こっちも勉強になります。いろいろ感覚、いろんな感覚を、
そう、でも感覚の人、
感覚でしか言ってない
ね。でもこの感覚をやっぱりこうみんなにこう、ね、感じてほしい、うん、まあ、実際でもここに来て、
うん、
この山形に来て、うん、いろんなこうことを感じてもらうっていう場を本当に広なんか増やしていきたい。そのための、また告知しときます。あの、つながりの
会、そうですね、はい、ぜひぜひ、
つながりの会
は、秋に、
もう20回やってきたんで、
はい、
まあ、まあ、でコロナで休んでからもうちょっと、
うん、またちょっとメンバー変わったりしながら
かも、ね、そう、多分メンバー変わってくると思うんですけど、
例えばすごいたくさん行ってもいいんですか。
だいたい20人前後、20人前後やったですね、
20人前後、はい、そこまでは大丈夫。
大丈夫です、
ね、もっと増えたら大変ですよ、
ね、カレー大変です、
カレーが大変です、
カレー大変です、
カレーは大変だ、20人で、
もう、でもね、それはそれでまたお互いが、
うんうんうん、なんとか、
なんとか
持ち寄れば、
持ち寄れば、
持ち寄りとか、うん、キャパ的には大丈夫、
大丈夫です、
大丈夫、
大
丈夫、
大きいお家ですね、
いやいやいや、
うん、
じゃあその、まあ、秋ぐらいを予定してるっていうことなんで、うん、それをもう楽しみに待ちながら、
確かに、
はい、あの、今日はこの辺りにしたいと。
そうですね、
はい、
すいません、長くなりましたけども、
いやいや、
でもなんか楽しいお話、
ね、
はい、ありがとうございます。
豆たけコーヒーさんで、いつもコーヒーしか飲み来ないんだけど、
いやいや、でもなんか今日本当にゆっくりお話できてよかった
です。よかったです、はい、
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
高先生でした。
はい、
あ、で、次回のじゃあゲストは、こちらの方々に、
はい、
3人挙げていただいてるんですけど、うん、
はい、
さっき、お話に出た話題の方がこの2番目の方、
そうですね、
で、3番目の方が、まあ、一番上の方も一緒ですけど、まあ、地元で
片
田先生のすぐ近く
で活躍、うん、もう本当にこう矢場家のことを思って、
そうです、ね、
活動されて、
皆さんそういう感じですけど、
はい、
まあ、でも僕ちょっと気になったのは、
はい、
この方にはやっぱちょっと謝った方がいいかもしれないですよ。
どうしたんです
か。なんでですか。
もうだってもうだいぶもうハガキ出さなくなっちゃったじゃないですか。
ですよね。
だからもうちょっと
印刷屋さん、
はい、
あれ
印刷屋さんじゃないけど
、ね、まあ、ここも
指屋さん、
その知り合いがあって分担して郵便局も分担して
そうですね、
その、はい、してたんで、はい、
そうですね、まあでも謝った方がいいっていうのは変ですけど、
以前から比べるとぐっと減りました、
ね、うん、そうですね、はい、なんで、まあ、まあでもこの3人の方、うん、まあ、どの方もなんか多分魅力的
な、魅力的な方ば
かり、
またヤバキを愛してる方だと思います
ですね、
自分以上に、はい、
うん、なのでちょっと誰にするかちょっと相談、後で相談させてください、
はい
はい、
楽しみです、
はい、じゃあそういうことで改めまして、はい、今回のゲストは、久瀬じゃないや、片田先生です。
片田でございます。
ありがとうございました。
はい、はい、もうここに来れてよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。ではでは皆さん今日ここまでにしたいと思います。はい、ではスミちゃんよろしくお願いします。
はい、はい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。 Thank you.